トのとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ロコです。
そして番組アシスタントのケリーアンです。
はい、よろしくお願いします。さあ今日のゲストは
予想会グローバルインベスターズインク松本英樹さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
松本さんも今なんか行ったり来たりはしてるんですか？
一応ね、かなり頻度は減りましたけれども、はいはいはい、なんてったってね、こっちに戻ってくると2週間の自主隔離ですから。
あ、そうですね、
その間動くに動けないというところで、どうしてもまあ、滞在期間は長くなるんですね。
アメリカでワクチンはもう打たれた
の？もうその辺はもうすっかり、この前、まあ、帰った時はそれのためだけに、ニューヨークに戻ったっていう感じでしたから。ただ別に打ってもこっちあんまり関係ないんですね。あんまり特別扱いはしてくれないんで、結局みんなと一緒に自主隔離とかいうことになります。
はい、今日はあの下がらない原油なぜということをね、はい、テーマに伺っていきたいと思います。ちょうどねOPECプラスの会合をやってるところなんですが、うん、なんかこうまとまらないらしいんですね。その話し合いがなぜまとまらないのか、まとまらないと何が起こるリスクがあるのか、このあたり解説いただきたいと思います。
わかりました。
そして後半は、実践リアルトレーダーに学べ、今日は個人投資家金融リテラシー向上委員会のレンさんにご登場をいただきます、うん、2019年7月以来2度目のご出演ということで、2019年というとコロナの全然前なんですよ
ね。前ですね。
でコロナがあって世の中こんな風になってるわけですけれども、うん、さあレイさんの資産はどうなっているんでしょうか。
そうか、7月10日って全くコロナのこの字もまだ出てなかったものですね。
はい、
2020年の春、ね、ですからね。
そうですよ、
はい。
まあ、その後どのように資産がこう、ね、推移していったのか、うん、でどのように今考えているのか、レイさんに伺っていきたいと思います、はい。うん、そして今日の皆さんからの投稿テーマ、あなたの保険事情、
はい、ちょっと書き込みで、バブル期の JA 共済は生命保険なのに20年で掛け金が倍になって戻ってきた。あ、こういうのありますね。
倍ですよ、倍。すごいね、とんでもないね。
とんでもない。
いい時代でしたね。
そうそう、ええ時代やね。
二度と来ないのかしら。うん、松本さんは保険入ってらっしゃいますか？
アメリカ厳しいですからね。はい、まあ、好みがなくなるといろいろ迷惑かかる人もいるんで、生命保険だけは入ってますけれどもね。あとはまあ、なんとか自力で頑張ろうと思う。
うん、でもアメリカは保険なかったらなかなか病院も行きにくいでしょ。
それはね、いろいろ本当に話すことは山いっぱいあるんですけれども、うん、まあなんとかなるっていうのが結論です。
そうなんですか。
命だけは助けてもらえると、
うん、
まあ、アメリカでちょっと死にかけたことがあったので、
はいはい、
その時は、まあ、たまたま無保険だったんですけれども、うん、まあ、ちゃんと生き残ってここにおりますから、うん、そんなに無慈悲じゃないですよアメリカって。
医療
保険でも死にかけてる人間見て保険あるかとは聞かないです。どっちかって大丈夫大丈夫、保険なんて何とでもなるから気にしないで安心してっていう風にはちゃんとお医者さんが言ってくれます。
さすが人権にね、
うん、そういう話は聞きますね。
そう、そうなんよ。
その後大変ね。
そう、でも風邪ひいたぐらいでお医者さん行っても、うん、まず保険あるかから始まる。
それはそうです。
それはそうなんで、やっぱり
死にかけないと
大丈夫。
死にかけたら大丈夫。
普通の日本人みたいに日常的に病院行くのはちょっとダメなんですね。
それはもうまず保険入ってから来てください ね、
ね、
ということ、ま
あ、日本の場合は国民皆保険ですから ね、 ね、
はい、はい。今日はあなたの保険事情、どのような保険に入ってますか、お聞かせください。番組の後半でご紹介をさせていただきます。ではこの後、誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。今日は276円26銭安、28366円95銭で取引を終了しました。今日こそ売買代金2兆2938億円ありましたけれども、昨日おとといと売買代金1兆6000億円ということで、かなりね、閑散とした商いと いう感じで、もう早くも夏枯れかというような株式市場の動きとなっています。
金曜日 SQ でしょ。
はい、今週金曜 SQ です。その前にあの ETF の分配金、
ね、ETF の分配金、そう、あれね、
を捻出するために換金売りが出るというふうに言われていて、はいはい、8000億ぐらい出ると言われているので、
日銀がすごい持ってんちゃうの。
日銀は結構持ってるでしょうね、 ETF ね。
なあ、
はい、
どうなんねやろ。
まあ分配金を支払うためにある程度、まあね、お金に換えるということで、
うん、
相当、まあ、売り圧力
は、これかなり売り圧力になるんじゃないですか。
8000億ぐらいって言われてるんです
ね、うん、明日明後日は、
はい、はい、ですから、まあ、ちょっと今上値が重いのはしょうがないかなという見方もあるんですが、いやいやいやいや、世界から見ると日本の株は本当に出遅れていて、日本だけマイナスだっていうような、そういう報道もあるんですね。ちょっとこの日本株冴えないんですけど、どうですか、アメリカは絶好調ですよ、松本さん。
そらね、政府が出せるお金違いますから、やっぱり。
やっぱり財政政策ね。
なんだかんだ言うとお金出したら上がるんですよ、マーケットは。それだけの話ですよ、もう。本当に単純で申し訳ないですけれども。
単純に言うと、日本1回だけ10万出しただけで、あと飲食店にね、日払いやってる感じ、それもちょっと最近滞ってて遅れてるっていう話やから。
そうなんですよ。
はい。この間ちょっととあるね、店行った時に、もう、これどうしてんの営業って聞いて、最近北野さん全然来られなかったですよね、うん、いやなんかほら緊急事態とかあったからとかいう話であって、マンボウになったらちょっと来てみて、でも2人だけでって言われて、いやもううちもやめました
やめました
と、もうはっきり国にとか都に従うのやめました、うん、あのね、今このまま従ったらうち潰れますってはっきり言われました。
多分今回また緊急事態になったらそういうところまた増えるんでしょうね。
そうです、もう無理やと、
うん、うん、ちゃんとね、そういうところに支援金を送らないと、やっぱりきちんとしたこう感染抑止にはつながらないと、
うん、つながらない、結局もう無理やって言ってましたから。
ですよね。
これでまた緊急事態来週ね12日が出るけど、ね、またそこでそれやったらもうと持たないと思いますよ、うん、確かに、う
ん、あと驚きのニュースが、去年税収が過去最高だったんですよ、
うん、
去年コロナ禍でみんな本当に稼げなくて苦しかったのに、うんうん、税収が、国の税収が過去最高ですよ、う
ん、誰が払ったんですか。
まあ、でも一応その2019年2019年10月から消費税上がってるんです。
その分で消費税なんだ、やっぱり
コロナで苦しいのに消費税がガッと増えて、
しかも多分コロナで消費は増えたんでしょうね、どうしても買わなければならないものとかね、うん、アルコールとかなんだかんだとか、だからまあまあ
巣ごもりで買ったものは多いんでしょうね、やっぱり。そうそう、
ですからその GDP があのガクッと落ち込んだ去年に税収が増えてるっていうのはすごくいびつなんですよね、
う
ん、これじゃ株価が上がるわけがないということですね。そして一方でニューヨークダウですが、昨日は208ドル98セント安、34,577ドル37セントということになりましたが、まあ、ナスダック S&P500 ダウと一時、まあ、全て史上最高値更新と、絶好調、
絶好調というか、でもね、3つ揃って頑張って、はい、上がりましたっていうのは意外に少ないんですよね、最近ね。
バラバラですかね。
だからナスダックが上がりゃダウが下がるとか、うんうん、ダウが戻ってくればナスダック重くなるとか、やっぱりちょっとその辺は、変調は期待してると。なんとなくおかしいなっていう感じがしますね。
それはやっぱりあの FOMC で、
そうですね、はい、やっぱり FOMC で、まあ、あの利上げの可能性が結構前倒しになったと、下手したらまあ来年中にはあるんじゃないかと、その可能性が強くなったっていうのはやっぱり、結構影響してると思いますね。
もっと崩れるかと思ったんですけどね、意外と底堅い、
そこはね、ちょっと意外でしたけれども、まだまだお金はマーケットにあるということなんでしょうね。
そうですね、実際にテーパリングだ利上げだって始まったわけじゃないので、お金はまだ市場にある、どこかに
行くということですよね。
これどこかに行くお金が債券市場にまで行ってるんでしょうか。アメリカの金利どんどん下がっていくんですよ。
そ
うです
ね、うん、まだみんな債券買ってるんでしょ。
債券をまた買い始めたということでしょうね。
そうですよね、
今の状況で見たら利回りは結構魅力的だということですよね、債券は。
でも 1.3% 台まで下がってるんですよ今、うん、
もうその 1.3% がね、高いのか安いのかっていうところなんですよね、ま
あ、
結局のところ。
昔は普通にアメリカは 2.5 か3ありましたからね。
もっとありましたから。
それだけたら半分ぐらいやねんけど、でもまあ、それでも今のご時世やったら 1.3 は。
ありがたいというふうになるのかもわかんないです、ね。
そうやね。
まあ、他の国も、ね、軒並み低い金利の中で 1.3% 魅力的なのかもしれないんですけれども、はい、利上げをしようというぐらい景気が良くてインフレ期待が上がってるっていうなら金利ってもっと本当は上がっていくはずなんですよね。
本当はね、なんかやっぱり今の動きはちょっといびつだとは思いますけれども、うん、まあ最後の最後かな、やっぱりテーパリングが始まったらまたマーケットも、反応が変わってくるとは思いますけれどもね、
はい、まだ市場は本当にフェドの言っている、まあ、早期の利上げっていうのを本気にしてない、
本気にしてないっていうか、もしかしたらっていうのがあるのかもわからないですね、
まあまあ、だからまだそこは織り込みに行ってなくて、ね、まあ、今のうち最近買っとこうぜみたいなとこに来てんねやろね、
はい、株なんか見てるとそうです ね、
絶対そうですよ、だから結局まあ、ね、うん、マネーが、まあ、市中に回ってるから、それもその動きも一つのヘッジとしてやってるんでしょうね。
そうですね、うん、どこかで運用しなきゃいけないプロっていっぱいいますからね。
そうなんですよね、預かってる限りは何かせなあかんから、
結局最後の最後までやっぱりチキンレースに誰が打ち勝てるかというところなんでしょうね、うん、今は
1.3 なんかね、全世界の中では高い方やから、はい、
そうですね、
そうなんですよ、日本に比べたらずっと高いやんか
0% で 0.25 ですから ね、はい、そして原油についてはこの後じっくりと本編で伺っていきます。原油価格高いです。75ドルとかまで、ね、上がりましたのでね、うん、ではここでケリーのこの1週間気になったニュースのピックアップです。
はい、私の気になるニュースは中国で消費期限間近の食品の特売店が人気というニュースなんですけど、はい、例えばですね、元値 9.9 元だと日本円で170円とかなんですけど、そういったあのお菓子とかが29円とか、もうかなり安値で売られるようなスーパーとか、あのお店というのが今人気が出ていると。小売りですね。で、中国だと例えば、まあ、新型コロナウイルスの一番最初の流行期って中国で商品が在庫がかなりあの停滞滞留したりとか、うん、あとはそんな滞留してたくさん商品がある中でもやっぱり新製品って出てくるんですよね、うん、ですが、まあ、私の世代みたいな若い消費者層は、まあ、コストパフォーマンスを重視したり、あと一応環境の面についてもっと今はあの注視している世代ですから、そういった新しいものにすぐ食いつくというよりも、新しいビジネスとして消費期限が迫った商品の特売ビジネスがにぎわいを見せているそうなんですね。でプラス、あのこの4月にフードロスを禁止する反食品浪費法がこの4月可決されたということもあって、はい、追い風になっていますよというニュースなんですが、はい、あの例えば日本だとこういうディスカウントショップって有名なのだとドン・キホーテさんとかですよね、うん、でドン・キホーテはあの売れ残りのものを最初は売っていたんですが、はい、そこからあの独自の商品のルートを獲得して大きくどんどん展開していったっていうビジネスモデルなんですけど、うん、まさしく中国でもそういったビジネスモデルが今たくさんできているんですよね、まあ、
全世界で見てにフードロスはだいぶ問題になって
るので、はい、大問題なので
日本もだからあのだ いきなりなんかどっかのメーカーがやりましたよね。これ実はあの消費期限は実は、うん、あと3ヶ月ぐらい延ばせるんです
よ。 ありましたね、なんかそういうニュースも。
で実はあの缶詰なんかはほぼほぼないんですよね、まあ、
そうみたいですね。うん、あれ膨れたらあかんけど、
あもう危ないですけど、ね、なんかパンパンになってる、
まあ、パンパンだったら開けませんよ、ね、それは開けませんけど、それ以外だったらほとんどが大体10年でも持つって言われてますので、うん、普通に、
うん、はい、日本もフードロス多いんですけど、うん、やっぱり賞味期限が切れたからって捨てちゃうみたいですね、家庭でね、
う
ん、
そうだからあれももうちょっと見直しましょうと、うん、本来ならあれだから結局文句言われたくないっていうのが大きい、う
ん、一つはね、
作ってる側が何かあった時にトラブりたくない、
うん、味が違うとか、
ね、棚が、うん、スーパーとかの小売店の棚が、うん、結局あの何週間前になったらもう捨てもっと戻しちゃうんですよ、
あ売れなくなっちゃう、
ね、売れなくなるのと近くなると出さなあかんみたいなことはあるので、うん、そういう意味で言うとあの賞味期限切れとか消費期限切れのやつばっかり集めてるスーパーも今できてきて、
はい、
あの缶コーヒーなんかもなんか80円とか70円で売ってたりとか、
本当に安いものがたくさん並んでます
よね。そうそう、50円ぐらいで並んでるのがある
か、なんか大阪にあるって先ほど、
大阪の自販機50円の自販機で売ったと
かすごいですね、50円まで
出てきてるんです
か、出てきてる
のが今ハンデじゃないですか、
そうでも世界的にはフードロス、日本は特にフードロスしてる国なんで、うん、 本当にまで見直した方がいいと思いますよ。
そうですね、
まあ、新しいビジネスだと思うんですけどね。そういう二次マーケットが出来上がるということですからね。そういうものを集めてまた
安く還元して
させるというところで ね、
間違いなくそうだと思います。アメリカとかだとあの100円ショップ、アメリカの100円ショップって言われるダラーゼネラルとかもあるんですけど、うん、まあ、コロナ禍でも全然好調だと、うん、逆にね、うん、で中国の今一番あの起業してからこう上り調子なのが、うん、小シャンスンホという、小さい象に生活というディスカウントスーパーなんですけど、うん、今年に入ってエンゼル投資家からおよそ日本円で1億7000万円程度 の、 あの資金を調達し、うん、で6月時点ではあの80店舗とで2024年にはもう1000店舗まで増やすぞというふうに意気込んでいる、うん、あのところもあるので、まあ、いいマーケットですよね。
うん、うん、別に賞味期限気にしないから安くしてくれっていう消費者だってたくさんいますからね、
う
ん、
そうそうそう
そう、はい、そういうのがキュッと集まっている。
だから、
う
ん、消費期限はまだ気にするのは分かるけど、賞味期限って大体大丈夫ですからね、
うんうん、賞味って味がこう劣りますよみたいな言い方なんですよね、
う
ん、
賞味期限と消費期限違うっていうこと、ね、
違うってことですからね。でまたほんの賞味期限切れても大体大丈夫なんですよ、
うん、そうなんですよね。
大体大丈夫です。
大体大丈夫ですね。
あ、まあ、でも中国たまにはでも昔おかんの鼻っていうのはちょっと不安でしたけどね。
まあ唯一のセンサーですからね。それがね大体。
センサーは大丈夫大丈夫大丈夫だから。
ほんまですかみたいな ね。
気をつけながら食べてください。
はい、はい、時計の針は22時46分回っています。この後マーケットフロントライン松本さんにじっくりと伺っていきます。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツはどうかな。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え、もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも
全部乗せ一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
好きです。でよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
みんな集まる。
集まるよ。
さてここからはマーケットフロントラインです。今日は予想会グローバルインベスターズインク松本英樹さんにスタジオにお越しいただいています。改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ混迷極まる原油市場と今後のマーケットへの影響ということなんですが、
はい、
今まさにオペックプラスの総会で原油の減産量をどうするかという話し合いをしているんですが、そもそも今原油が上がってきた理由の一つにこの OPEC プラスというこの団体がですね、カルテルが減産をしてきたというそういう経緯があるんですね。
かなり長い話になりますけどね、はい、まあ、そもそもやっぱり去年の4月に大幅に減産をしたと、はい、去年の4月といえばもう原油が多分20ドルとかまで下がってきて、まあ、その後、まあ、あの特殊な事情もあってマイナスをつけるとかいう場面があったんですけれども、うん、まあ、そういうふうになった時に、まあ、OPEC プラス OPEC とあとロシアなんかのね、
はい、
加盟してない国が、まあ、集まって結構その確か去年のイースター、キリスト教の一番大きな休みのところで、うん、その休みを返上してキリスト教の国は3日未満ぐらい話して、うん、2000万バレルぐらい確かですね、はい、大幅な減産をしたんですね。
減産でもしないとコロナでみんなもう使わなくなっちゃって、はい、
でまあ、それでとりあえず相場は下げ止まりました、
はい、
でそこから徐々に回復してきて、そして今年に入ってからやっぱり、ワクチンの接種が進み景気が急速に回復するのにつれて需要がどんどん増えてきたと、はい、 ということで、まあ、今年に入って本当あれよあれよという間に70ドルまで来ちゃったと、
はい、
10ドルとか20ドル、ね、一時はマイナスだったのが70ドルまで来ちゃったという相場なんですね。さすがにここまで来るともうそろそろいいんじゃないかということで、もう減産をやめていきましょうと、
うん、
ではもちろんこれまでも段階的にやめてたんですけれども、それを、まあ今回は8月以降もずっと徐々に徐々に減産をやめて生産を元通り増やしていきましょうという話し合いをしているところだったんですね、うん、
はい、
それがうまくいかなかったのが今回これ、先週の、まあ会合なんですね。
なんでうまくいかないんですか。
あのね、みんな納得してるよね、生産量に関しては、
はい、
日量40万バレルで結構小幅なんですけど、うん、それをまあ8月9月10月で一続き続きにちょっとずつちょっとずつ上げていきましょう、増やしていきましょうということで、もうみんなそれでいいですよってなったんですけれども、ただ一つ UAE という国がですね、これが、異議を申した。それも別に生産量の変更に対して不満があったんじゃなくて、ただ単に、自分とこの生産の割り当てというのが OPEC で一応自分とこの生産量に応じてサウジはこれぐらいとか、はいはい、UAE はこれぐらいとか、イランはこれぐらいとかって決まってるんですけども、それが自分とこの割り当てが不当に低いと、
うん、
でこれを引き上げてくれと、引き上げが聞き入れられなかったら全ての決議に反対するというふうに言って、それで結局まとまらなかったんですね。だからみんな、減産幅を縮小増産することには何の問題もなかったんですけれども、 UAE のその反対だけで、話がお流れになってしまったというのが今の状況ですね。
はい、まあ、その話し合い今週に持ち越されて、その今週5日の話し合いもなんか延期になって、もうキャンセルになって
今のところ次の予定は決まってないんですけれども、
どうするんですか。これ話し合い決まらないっていうと悪い記憶がムクムクと思い出されるんですね。
そうです、去年の3月ですね、はい、その4月の、はい、あの減産の直前に実はサウジは反対のことをやったんですね、
はい、
その時は逆にその価格が下がっててもう減産しないとダメでしょうというふうに言ってた時に、その時はロシアなんかが反対して、うん、やっぱり話がまとまらなかった。
そう、OPEC の話し合いが決裂したんですよ、去年、うん、
去年ね、
去年
その時に、まあ、サウジが今度はみんながそうやって減産に反対するんだったら、うちはあの逆に生産を増やしたるということになって大幅な増産計画
増産にやったんですよ、ね、
逆切れしたんです。逆切れ、
あの逆切れして価格が急落したんですよ。そこにコロナの需要の落ち込みっていうのが、うん、あの加わって本当に落ちるところまであの、うん、
落ちましたね、
価格が落ちて、それで、まあ、サウジも慌てて1ヶ月後には手のひらを返して大幅な減産で合意したという、うん、まあ、そういう顛末になっています。だからまた同じようなことがなるんじゃないかというふうな懸念がある
んですけども、まだ言うても世界の、ね、航空事情はそんな万全に戻ってるわけじゃないですもんね。
それでも、まあ、需要は回復してきてますけれども、ここで例えばサウジが同じような手段に打って出るとこれは危ないと、原油は、うん、あの下がると思いますけれども、
ね、日本もだんだん、ね、ガソリンスタンド行ったら高なってるやんって結構思いになって、ね、
もう今どっちかって言ったら価格の上昇が社会問題になってます、
ね、
まあ、でもそのアメリカのシェールに投資が向かわなくなってるっていう現実があって、うん、今価格決定権は本当にオペックが握ってますよね、
うん、そうですね、完全に今はあのオペック、まあ、言ってみればサウジが結局握っているということなんです。それで、まあ、話し合いがまとまらなかったら他の加盟国もみんな点でバラバラに生産を増やすんじゃないかと、もう別に話し合いがまとまってないんだから何やっても勝手だろうということで増やすんじゃないかとも言われてますけれども、でも、まあ、生産量のもともとちっちゃい国が増やしてもやっぱり影響は大したことなくて、やっぱりサウジがどうするかに多分ここから先かかってくるんだと思いますね。でサウジはまだ態度ちゃんと明らかにしてない、
はい、話し合いを続けようというスタンスなんですね
今のところは。そういう感じですね、
まあ、OPEC が強調して減産を続けているからこそ、でその枠を少しずつ減らして増産ということですよね。
そうです、だからこそうまくコントロールしているというのが今あの価格上昇、価格が安定して上昇している大きな要因ですね、今
生産国はだって価格高い方がいいわけですから、
うん、じゃあもちろん ね
崩したくないからちょっとずつしかその増産しないんですよね、うん、ドーンと増産すると下がっちゃう、
下がっちゃうし、またはあんまり上げすぎると 今度は需要が起こっちゃうんで、それはそれで良くないんで、ちょこっとずつちょこっとずつ価
格を上げる。まあだから、まあちょっと、まあちょっと社会情勢見ながらやっていこうぜっていうところなんでしょう
ね。うまいことを生かさず殺さずで価格を引き上げるのがいいと。
でもこれでアメリカのゴールドマンサックスは100ドルだ、
そうなんですよ。
まああれはちょっとね、現実的じゃないかなとも思うんですけれども、でも例えばイランとかね、やっぱ新しい大統領が
強硬派の、ね、
彼が強硬派って言われてますから、何かまた、そういう全然別のところで問題が起きるかもわからない。またサウジにの石油油田とかにね、ドローンの攻撃があるかもわからない。そういうのがあれば100ドルも十分にあり得ると思いますけれどもね、うん、今はサウジが多分そういうことを避けようと、まあ、ちょこっとずつちょこっとずつ生産を様子見ながら増やしているという状況なんですよね、うんうん、
はい。まあ、この話し合いがどうなるかというところで、まあ、ちょっと原油価格ひょっとしたら下がるかもなんていうふうにね、私なんかはちょっと不安に思ったりするんですが、今のところ原油のチャート見てると全然崩れない。
そうですね、やっぱり需要が一方で、うん、ちゃんと回復してきているのと、うん、まあ、サウジが今のところ切れる様子がないと、うん、ただ、ここから先はね、多分もう OPEC 全体の話し合いじゃないんですよ、うん、結局サウジと、ごねている UAE、 この2国の話し合いになるんで、多分結果が出てくるまでは多分表にあんまりそういう過程が出てこなくなるんで、ちょっとそういう意味では不透明感は高くなるかもわかんないですね、
うん。まあ、サウジは去年逆切れ増産表明して暴落させて、まあ、大変バッシングを浴びてトランプ大統領にも怒られましたので、まあ、そういうことはもうしない、
今回はさすがにしないとは思うんですけれども ね、うん、
はい。ただこれ原油が上がってくると、アメリカはガソリン大国ですよね。自動車で皆さん移動されるということで消費大国、これすごい不満が出てきませんか。
そうですね、やっぱり今ニュースでも一番ニュースになっているのはガソリン価格の上昇ですから、これ結構、大きいあれなんですけれども、ただね、今年は多分そんなことはないと思う、うん、やっぱり去年ね、コロナの中で本当に旅行も何も行けなかった人たち、うん、今年は楽しみにしてるわけですよ、この夏は。
やったみたいな、ね、
やった、ワクチンも打ったと、うん、はい、70% 超えてきたと、州によっては、で規制もなくなったということで、もうみんな今年こそはドライブ行くぞと思ってますから多分今年に関しては少々上昇してもガソリン価格が、みんなこぞってドライブに行って需要は高止まりするとは思いますけれどもね、今は本当にそれぐらいアメリカ浮かれてますからね、はっきり言って、うん、
そうですね、まあ、やっとこうね解放されたっていう勢いで、まあ、とりあえず需要消費するだろうということですね。
だから日本もね、本当に、ね、ちゃんとやってね、全てうまくいきましたということになったら、きっとみんな浮かれてすごく消費は伸びると思うんですけど。い
や、それはまあ、ね、GoTo トラベルとか ね、GoTo イートやっぱ行ったもんね、みんな、うんうん、
あれ普通にもう何の心配もないというところであんなんやったら、それはもうすごい消費は増えると思うんでね、うん。
じゃあ需要が落ちるということは、
ま
あ、
今年の少なくとも7、8月はないと思いますね。で、まあ、もしワクチンがちゃんと効かないとかってなって、また感染が広がったって言ったら、まあ、変わってくるでしょうけど、それは秋以降の話になるんじゃないですかね。
これだけ原油価格が上がってきてても、アメリカのシェールオイルの生産量が戻っていかないっていうのはどういうことなんでしょう。
これはやっぱりシェールオイル、もともとそんなに採算のいい、油田じゃなかったんで、うん、やっぱり、それは逆に、投資家が厳しくなっていると、つまり採算の悪い、油田まで無理やり、掘らなくていいよと、うん、それまではシェールオイルっていうのはもう自分たち の、 その技術 の、 まあ、発表会みたいな展覧会みたいなとこだったんですね、うん、こんなに難しいとこから自分たちの技術で生産できましたっていうことが、うん、ステータスになってたんで、難しいところから採算度外視してでも掘ったっていうだけで、まあ、価値が上がってたんですけれども、
まあでもアメリカ国内で石油が取れるということに喜びありましたね、うん、そうそう、
でしかも今までにない技術で取るっていうのがすごく価値があったんですけど、さすがに儲からないのはあんまりとっても仕方がないんで、はい、しかもコロナでやっぱり景気が悪くなった時に投資家があんまり儲からないものは取れなくていいですよと、儲かるものだけ取ってそういう経営を重視してくださいということになって、そう簡単には増産できなくなったというのが今の背景にありますね。
それに加えてバイデン政権になって脱炭素、 ちょっとそういうこうエネルギー部門、石油生産会社に対してはかなりこう世間からの目が厳しくなってますね。
そうですね。このまあバイオ燃料への切り替えとかも言われてますけれども、うん、これはあのまあエネルギー長い目で見てやっぱり価格のさらなる上昇の要因になる可能性はありますね。というのも脱炭素って言ってもすぐにできるわけじゃないんで、はい、やっぱりガソリンはいります、石油はいります。でそこでそうやって投資が抑制されるようなことがあれば、うん、これはやっぱりちょっとあの将来的な供給の伸び悩みにつながる可能性があると。
そうですよ ね脱炭素言うけどね、備えにね
すぐにはできないん
ですよね。でもうだいぶできないと思いますよ。だって今電気自動車ってアメリカでどれぐらい走ってるんですかって話でしょ。
まあまああのそういういかいイケてるところカリフォルニアとかね、
そうそうそう、
やってますけどニューヨークなんかはバスぐらいですからね、
はいはいはい、
あの自家用車ではほとんど見ないですから、
うん、ね、という中で、まあ、ちょっと投資マネーがそういうところに回ってきにくくなってくるっていうと、ね、そう
です
ね。
で OPEC の今回のいざこばも、うん、もしかしたらそういうところにつながるかもわからなくて、 OPEC っていうのはやっぱりサウジがそういう石油掘削とか技術を供与する場所なんですね。あれは別に生産量を上げたり下げたりして価格を調整するだけの集まりじゃなくて、うん、やっぱりそういうね、掘削する掘る技術とかあるいは投資を引っ張ってくるとかそういうことをちっちゃい国っていうのはできないんでね、産油国はそういうことを、まあ、産油時に頼るためにわざわざ高い参加費を払ってオペックに加入してるわけです。ですからそこがちゃんと機能しなくなるとちっちゃくに本当に投資ができない、石油開発ができなくなるんで、将来的にまたそれも生産の伸び悩みの原因になるんで、ちょっとこの辺は気になるところですね。5年後10年後の話ですけど、もしかしたら供給が本当に不足することになるかもわかんないと。
はい、今足元はまあそのOPECプラスの減産プラス、まあ需要の回復が急スピードで世界が戻ってきてるから原油が上がってるけど、将来的には投資不足による原油高、
生産の伸び悩みって落ち込みですね。これは結構大きい。それはもう本当にあのOPECが話し合いして決めれるもんじゃないんで、はい、一回そういう風なスパイラルに陥るとまああのしばらくは手をつけられなくなる。一回ね、と開発すると5年後とか10年後の話になりますね、うん、そういう石油開発っていうのは、
はい、そうすると、まあ、この原油価格ってあんまり下がらないでむしろこう上がっていくようなリスクの方が大きいように感じます ね。
需要が強い間は、うん、あのまだまだあの上がっていく要素が多いと思います。やっぱりあのこれに関しては需要の景気動向を見ていくのが一番いいと思いますね。
だってまだね、その飛行機バンバン飛んでその世界が旅行の正常化できてるわけじゃないのにここまで上がってるんですよね。
まだアメリカとかイギリスとか一部の国が、うん、まあ、浮かれている状況ですけれども、うん、まあ、これがうまくいけば世界中が同じような状況になるということですからね。
まあ、でもイギリス浮かれてもサッカーでえらいことになります
よ。ですよね。
そうやね、まだだからそこまで安心できるような感じではないから ね、 それでも上がってんねんから。
上がってますね、うん、そうするとあの今インフレは本物なのかどうかって議論あちこちでされてるんですけど、結構インフレって本当に来るかもしれないですね。
そうですね、あの、まあ、一時的といっても、うん、原油の上昇は私は一時的じゃないと思いますからね。でアメリカなんかでもニューヨークでも結構家賃が上がってきてるとか、
家賃
は厳しいんですよね。下がらないですから絶対に、大家さん値下げしてくれないですもん絶対に。
一
回上がったものは、
でもそれ考えたらでもアメリカ経済はまだ景気がいいからインフレじゃないですか、まあ、日本今原油のことなんか考えたら日本絶対あれ悪いインフレやんね。
そうなりますよ ね、
うん、日本給料は上がってない、賃金上がってない、国のねあの消費税で上がったから儲かってるけど、でもじゃ消費者物価の物価はちょっとずつ上がってきてますからね今、うん、これ日本全然いい売れじゃないのよね。
困りますよね。
困るよねほんまに、
はい、うん、本当に景気をこう回して回して税収を上げるって方向にしないといけないと思いますね、う
ん、ねえ本当にね、
うん、はい、ということでここまで松本英樹さんに原因についてお話伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。誠のとことん投資やりまっせ、
みんな集まれ、
行かせていただきます。
GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得、多くのお客様にご利用いただいております。 GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、 パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。またサポート体制も充実しています。 FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
もう寝る暇ないわ。
なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ。マーケットのリアルということで今日は
個人投資家金融リテラシー向上委員会のレイさんにお越しいただいています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は2019年7月10日。
はい、
ということでその頃はもう全然コロナのこの字もなかった頃ですよね。
はい。
でそれからだから約半年ぐらい経った時にコロナが出てきて、
はい、
マーケットかなりバタバタしたんですけども、
はい、
その時2020年の最初の頃はどうなってたんですか。
ですね、2020年の最初の頃は2019年勢いがありましたので、はい、その勢いを引きずる形で、まあ、意外に堅調な状況だったんですけども、リートに関しましては2019年の11月をピークに下落に転じていて、
うん、
米国株に関しましてもボックス相場なのかあまり上がりはするんですけども、
うん、
その幅がちょっと
だんだん狭まってきた。
そうですね、ボックスが、うん、ボックスが狭まってきて、で1月にまず米国株を処分しようと思って、うん、全部売却したんですね。
2020年1月には、
はい、すごい
タイミングで、
はい、
すごい。その時はもうコロナ中国でなんか武漢でなんだかんだ言ってた
時。そうですね、そんな時でテレビにはよく船が映っていて、水際の、はいはいはい、作戦がとかっていう、はい、いう話で、まあ、世界的にもどんどん増えてるっていうような状況で、
うん、
まあ、それでも特にあんまり株価に対する反応はあまり
鈍かった、うん、はい。でもその鈍いけどなんかこれおかしいぞというふうに感じられたってことですね。
はい、で1月にそのリートを一旦リートではなくて米国株を一旦全部売却して、
はい、
それでリートに関しましてはその利回りが 4% 5% のものは処分して、まあ、比較的大きな下値硬直性が高いと言われている 3.5% 前後のものに変えたと、
うんうん、ということはちょうどコロナショック3月ぐらいですけども、
はい、
でしたね、
はい、
その頃にはほぼキャッシュポジションやったんですか。
もう2月の末で完全にキャッシュになりました、ね、
いやすごいな。
2月の末に変えたのにもかかわらず利回りが低くて安定的なリートに変えたのにもかかわらず下落が非常に大きな下落が来たので、
うん、
これ月末に来るってことはさらに月初突き明けたらもっと下がるぞと思って、うん、そこで全部もうキャッシュポジションに。
でもまあ言うても被害少ない方ですよね、それやったら。
そうですね、食らった時はやっぱり相当やられたなっていう、2020年の2月がマイナス 3.28% なんですけども、
うん、
まあ、3%、うん、結構やられたなっていう印象でしたね。いやいや、3%
で済んでるんだろうね。
いやでもまあ、ね、扱ってる金額が大きいんでそれでもそれでもあれですよね、そこで逃げれて大正解でしたよね。
まあある程度の成功はできたのではないかなというふうには思ってます、
ね。でその後、コロナでガッと日経も乱れ、 はい、アメリカのニューヨークもバーン乱れたんですけど、はい、そこからどういうふうな感じになったんですか。
そうですね、まずやっぱり2番底の警戒というのが あったので、うん、米国株に関しては11月になるまで、おおむね待って、まあ、10月に打診会でちょこっとした分は あるんですけども、うん、まあ、基本的に本腰を入れたのは11月ですね。
うん、
でリートに関しましては3月にものすごい安値があったので、はい、その安値 で利回りでいきますと 8% とか 9% の時に買いまして、ね、それで大量に買って、でそれでわずか1週間ぐらいで4割とか上がりましたので、はい、そういったものは売却して、はい、うん、また2番族が来ればそこで買えるので、はい、ということで、うん、うん、まあ、キャッシュポジションの状態は結構長く続きましたね。
でもなかなかあれちょっと
リバウンド取った
レイさんにも僕も大橋さんもそうやってですよ、はい、体験則的から言うと2番底来ると思ったけど、はい、意外と2番底らしい2番底来なかったですよね。
うん、2番底っぽい2番底っていうのは来なかったですね。でも、うん、やっぱり2番底っていうのも2種類主にあるんですね。その2種類っていうのは最初の1番底の、よりもさらに深い2番底っていうのはそれは良くない2番底なので、うん、最も良くない2番底なんですけども、最初の1番底よりも浅い2番底ってあるんですね。
うん、
どっちかというと、まあ、最初の1番底 の3月に来たパニック的な下落、
まあ、狼狽売りですね。
うん、狼狽売りよりもパニックになることはなかったっていう、うん、そこでほとんどの人は投げてしまったっていう、
うん
うん、なるほど。そうですね、だから来るか来るか二番底と思ってると買えなかったっていうね。
そうなんですね、
相場でしたよね。はい、でも11月から米株出動して買い始めたっていうのはなぜですか。
やはり季節的な要因がありまして、はい、まあ、5月の連休に、大体打って、はい、それで、文化の日、11月3日なんで覚えておいていただきたいんですけども、まあ、文化の日が終わった後の週に買うと比較的なんかパフォーマンスがいいというデータが出ていますので、
だいたい11月の1年のうちで一番なんか9月ぐらいからダラダラして11月ぐらいでだいたい一遍相場かなり落ちますもんね。
はい、
はい、11月って結構底を見ること多いんですよね。
そうなんです。
うん、ね、
その季節性で、まあ、はい、もうざっくり買ってみたって感じですね。
そうですね。で、注意しなければいけないのは、はい、10月はあんまり買うのにギャンブル的なものが出てきてしまうので、うん、11月ぐらいにちゃんと上がってるのを見てから買った方が、うん、成功する確率としては高いんじゃないかなと思います、
ね。うんうん、どういったセクターをこう米株で物色していかれたんですか。
やっぱりIT 銘柄が中心になりますね。
うん、はい、うん、IT はGAFA みたいな本当にみんなが知ってるような一角も入ってますか。
そうですね、GAFA を、うん、必ずそのポートフォリオに含めなければいけない理由としては、
はいはい、
GAFA が入ってないと、うん、インデックス の SPI とか VOO とかに、はい、勝てないんですね。 S&P500 の平均には、はい、GAFA が多く入ってますので、
うん、
時価総額の大きい GAFA なしに、うん、そのヘルスケア の時価総額が少ないのをいくつ並べて買って多少勝ったぞって言ってもそれが継続的にSP500 に勝っていくっていうことはなかなかできないのでガーファー入れるべきなんですよ。
べきなんですね。
はい、
はい、
なるほどね。ガーファーってどこを選んでたわけですか。
僕はマイクロソフトを選択しましたね。
僕はあんまりフェイスブックはあんま未来性感じないねんけど
フェイスブックマイクロソフト、
うん、
どうフェイスブックはどうですか。
Facebook は嫌われ者 の, 代表として低 PER の、うん、まあ、GAFA 銘柄としていいんですけども、うん、GAFAM としていただいて、うん、マイクロソフトを加えていただくという、う
ん、
マイクロソフトは非常に有能な もうこの人は経営者としては今一番優秀なんじゃないかなという、うん、ナディラ CEO がいらっしゃいまして、彼はまあ、ドメスティックで無駄の多いマイクロソフトっていう会社をクラウドに2014年から就任後、はい、社内を見回して一気にクラウドに2018年くらいに舵を切って、うん、来て、まあ、古いものを全部捨てるわけですよね、うん、で新しいものに行くっていうことがまず一つ、
はい、
そしてケイパビリティ経営って言って、まあ、他の会社よりも早い速度で改革を行っていくということで、実際問題としてアズールもそうですし、まあ、結局国防総省から10兆円前後の、うん、はい、受注をしてますし、まあ、ああいったのは本当にすごいなと思いますね。あれだけの規模の会社でよくそんな改革ができるなという。
そうですね、昔ソフト買ってインストールするスタイルだったの、一気にねクラウドでもうサブスクリプションですもんね。
そうなんです。
はい、あっという間にもうその儲かるモデルにスッと変えたっていうところ
は、ね、大きさで2年ぐらいはそんなことできんねんね。
そうなんです。だからそれだけ、うん、まあ頭がいいというか、まあ、戦略を持っていたっていう、うん、だからマイクロソフトって言うとどっちかというと僕のイメージなんですけど、まあ、マイクロソフトは今2014年までの2000年から2014年ぐらいまで見てみると20ドルから40ドルのボックスの会社で、うん、それでまあビル・ゲイツさんっていう、まあ、お金持ちだけど、まあまあ、ジョブズさんの真似をするのがちょっと上手い人が、まあ、経営者をやっていて、まあ、あんまり上がらないし、どっちかといえばダサいっていう会社のイメージがあって、うん、そうです
ね、
まあ、アップルに比べたら全然、う
ん、なんかアップルの方がやっぱりかっこいいって感じです
ね。かっこいいっていうイメージがありましたね。
分かりにくいし、それね、そう、マイクロソフト分かりにくいのよね。
分かりにくい、何をやってるのか分からない、
よく分かんない、
うん、ただもうそのケイパビリティっていう他社とはもう圧倒的にダントツに、まあ、異なる速度で改革を続けていくっていう、あとはクラウドの舵を切るっていう、そういった現在の施策っていうのは私でも理解しやすい部分がありますので、
うんうん、あとその去年最も上がった印象があるのテスラだったりするんですけど、
はいはい、
そういうものは払拭の対象になってるんでしょうか。
テスラは今は全く対象になってないですね、
はい、
というのもテスラさんは値下げしてるんですよね。
あ、うん、車体価格を、
車体価格を、
あ、そうでしたか、うん、はい、
で、まあ電気自動車ってやっぱり車ってものすごいたくさんの部品が必要なんですけども、うん、まあ、電気自動車って簡単に、うん、四駆が作れたり、うん、意外にコスト安いんじゃないかなと私は見ていて、うん、まあ、中国企業もどんどん作っていて、うん、まあ、将来的にはその電気自動車の ものすごい加速早いんですよね。確かに僕もテスラ乗ったことあるんですけども、ワープしてるんじゃないかと思うぐらい早いですし、
はい、
まあ、高級な乗り味なんですけど、それはまあ、どんどんどんどん安くなっていくだろうっていう、うん、モーターとかそういうのもそうです、うん、そうですね、
はい、
で競合も比較的簡単に入ってくるんですよね、
うん、
で今まではそのテスラモデル3持っていて、もう去年なんかは完全に一人勝ちだったんですよね、
うん、
でもポルシェもタイカンを投入してきて、まあ、性能的には、うん、モデル3よりも要はテスラよりもいいと言われてますし、まあ、中国車なんかもどんどん今出てきてる状況で、うん、今度はもう群雄割拠が、まあ今までは一人勝ちだったけど、
これからはいろんなもんが参入してきて
参入してきて、
はい、
うん、
中国でモーター部分だけ作って側は好きに使ってどうぞみたいなのもありますよね、うん、企画として、はい、
うん、
だから簡単に意外と作れてしまうっていう、
そう、意外に簡単に作れてしまって、
うん、
で、まあ、自動車は裾野の広い産業だって言われてたんですけど、実はあんまり裾野も広くないっていう、
うん
うん、
まあ、その内燃機関を動かすこれまでの自動車と全く違うんですよね。ゴーカートみたいなもんだっていうね、簡単に作れるらしいんで、
うん、
車体価格は、まあ、競合が出てくるとどんどん下がって利益率も下がるかなってことですかね、うん、
まあ ただ300万円ぐらい の、ね、あの値段になってくると、うん、まあ、一般に車買うのでも300万円はしますから、うん、そうすると庶民の乗り物になってくるんですよね、うん、そうするとテスラに今まで なんていうんですかね、高級感であるとかその
、まあ、いわゆる付加価値を求めてた、
付加価値を求めてた層には間違いなく売れなくなりますよね、
うんうん、テスラには触らないということなんですね。
触らないですね。
あと今ちょっとその新しいジャンルとしてこの宇宙ビジネスとかっていうのもなんか今出てきてますけど、
はい、
バージンギャランティックがなんか7月に宇宙旅行飛ぶ、うんうんうん、そういうのはなんかあんまり興味ないですか？
例えばなんですけど、うん、その宇宙旅行をするのにじゃあ、何億円を顧客からいただいてそれに対する設備投資でいくらお金がかかるのかっていうのを考えていくとそれで採算が取れるのはいつぐらいになるのかっていったものが、ね、出てきてしまっていつになったらその黒字化していけるのかっていうのがあるんでもうちょっと先だと思うんですよね。
もうちょっと先ですね。
なるほどね。今のところでもアメリカの米株が主なところですよ。リートと米株。
そうですね。主には日本に関してはリートと米国株になりますね。まあ、日本株も少しありますけど、
うん
うん、あんまり
日本株ちょっと今ね本当に一人負けの状況になってきてるんですけど、
はい、
あんまりやられないのはパフォーマンスがあんまり見込めないと思ってらっしゃる。
あと、ね、日本株僕が辞めたのは、うん、今年に入ってから、うん、からも完全に撤退をするように妻にも言った理由としてなんですけども日銀が ETF の買いを今まではもう全場下がれば5番には買いが入るって言ってで日本銀行って言って検索して見てみれば今日は ETF が買われたんだリートが買われたんだっていうのは分かったんですけども、まあ、先月6月だったかリートは1回しか買われてないですし ETF も全然買われてないという状態が、はい、要は中央銀まあ、銀行要は銀行が買わないと上がらないっていうのが今の日銀の最大の難点ですかね、
うん、そうですね、うん、確かに4月からその買い入れ方針変えてるんですけど、はい、そのあたりから日本株って確かに
そうなんです
上がらなくなってますね。
そうなんです、うん、で今1ドル110円前後まで来て今までのボックス券でいう105円から110円のほぼ上限に来ているのにもかかわらず、まあ、EPS があんまり上昇が、まあ、他の国に比べて鈍いと、うん、まあ、全く上がってないとは言わないですけど、
はい、うん、ということで日本株は物色の対象から外して米株と J リート で、ね、回してるんですね。
あとビットコインとかどうされたんですか？
あ、ビットコインはもともとその価値があまり見出せないものなので、うんうん、もともと保有してないですしまあ、かつて230万ぐらいになった時に40万円ぐらいで買ったビットコインを少し売却し、まあ、全部ですね売却したっていうのがあるんですけども、うん、それ以降は全く手を出してない。
ほうほう、
うん、でビットコインの見通しとしては、まあ、300万円割るかもしれないなというのを
弱気で見てるんですね。
非常に弱気なで見てます、
うん、それは
理由としましてはやっぱり価値が根本的な価値がないことですね。
うん、
うん、電力でいくらかかりましたって言っても、うん、全く価値がない。それには電力で使ったかもしれないんですけど、うん、ビットコイン自体に価値がないので、
うん、
チューリップ球根と同じで、
うんうん、
まあ価値がないものに、うん、値段がついてるっていう、それを、まあ、ロビンフッド族が、うん、一斉に買ったりして値段を上げている、うん、まあ、イーロン・マスクが何か言えば、うん、株は上がるし、孫さんも何か言えば株は、はい、株ではなくてビットコインは上がるっていう、うんうん、ジャック・ドーシーが何か言えば上がるっていう、うん、 ペイパルが買うとか言えば上がる、うん、そういう状態ですね。
なるほどね、うん、だからそれが正しいものの価値観だとは思えない、
思えない
ですもんね、うん、でも今からは米株はまだまだ強気ですか？
米株に関しては強気ですね。
なるほど、分かりました、
はいはい、ということで、今日は金融リテラシー向上委員会のレイさんにお話を伺いました。レイさん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツラゴーかな。
すると川上からどんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何？
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは？
こ天ぷら粉、天ぷら粉かな。
鳥は？
唐揚げ粉、唐揚げ粉。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。 GMO クリック証券。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで、あ、バターとワカメも
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX はGMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。
好きですでよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
さて、ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、あなたの保険事情は。
はい、中健さんです。母が昔保険会社に勤めておりましたので保険はみんな任せっぱなしになりました。ただ実家は姉手はさすがに自分でやらないといけないので自動車保険など自分で選んだりしています。しかし生命保険の受け取りは母から妻に書いてないので妻が非常に不満に思っております。早く変えないとあかんと思いますよ。
はい、桜作さんは2018年の西日本豪雨で両親の住む実家が浸水し結局建て替えることになり損害保険のお世話になりました。自分はそれまで損保には加入していなかったのですがそれを機に加入しました。備えあれば憂いなしとはこのことです。
よかったですね、入っててね、
はい、
続いてはキリンさんです。いろいろ入っています。死亡保険、自分が今死んだら妻が送り人になります。学資保険、娘が2人いますがそれぞれの進学用に入っています、うん、そして損保の特約で個人賠償特約、万一子供が誰かを怪我をさせたり物を壊してしまった場合の賠償
に、自転車とか乗ってとかね、
はい、こういうものも入っておくと、まあ、本当に備えあれば憂いなしということでしょうかね、うん、はい、時計なりは23時26分40秒回っています。
細かい。北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
さあ、今週来週の注目スケジュールですが、まず今日の夜 FOMC の議事録が出てくるんですけど、ちょうど6月の FOMC ってドットチャートが変わって急になんか高波になったぞということでびっくりした FOMC だったの で、ね、やや注目ですかね。
やっぱりあの背景に何があったのかっていうのはもうちょっと詳しい議論の内容とか出てくると思うんで、うんうん、それに対しては注目集まると思いますね。ちょっと今ね、なんとか FOMC あのどっかに飛んじゃったいうような感じがありますけれども、うん、もう一度、注目集めるかも分かんないですね、早期テーパリングっていうのが。
はい、そして今原油価格ちょっと大きめに下がってきましたね、うん、キジカマドが72ドル、うん、そうですね、ちょっと下がってきました。
今あの本当にあの数分の間かな、もうちょっとかね、
そうですね、
うん、本当に
何かニュースが出ているのかどうかあれですけど、ちょっと今原油が足下げ足、まあ、早めているという印象です。ということで今日は松本由紀さんにお話を伺ってまいりました。松本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。